第3節、温度と飽和水蒸気量。まず、問1をやってください。そして、問2をやってください。説明を止めてください。問2はできたでしょうか？水蒸気は目に見えません。それで、イメージを持ってもらうために、モデル図を使うことにしました。次の図の白丸は、レストランの席のようなものです。これだけの人は座れますよ、ということ。これだけの水蒸気は含むことができますよ、ということです。括弧1には、白丸が9個あります。これは、1個1グラムと考えます。すると、9個あるので、9グラムです。9グラムを含むことができるということです。前の説の表を見ると、10度 C の時に9グラムの飽和水蒸気量ですね。だから、括弧1は10度 C の時のモデル図だということです。丸の数を数えて、前の説の表の飽和水蒸気量を見つけ、その時の気温を書けばいいのです。問題の意味がわかれば簡単な問題です。では、括弧2以下をやってください。説明を止めてください。水蒸気は見えないので別の例えで説明します。飽和水蒸気量を右の図のような仕切りが動く水槽に例えてみましょう。水槽の仕切りは温度によって左右に移動します。水 1g の体積は1立方センチメートルなので、溶石と水の重さは等しくなっています。溶石は中に入る体積のことです。この水槽の仕切りを右に寄せると、水の入る溶石が大きくなります。また、左に寄せると、溶石は小さくなります。それでは、まず自分で問3をやってください。説明を止めてください。できましたか？問2とよく似ています。括弧1をやってみます。溶石は、縦かける横かける深さで求めることができます。括弧1の縦は1センチメートル、横は 0.5 センチメートル、深さは10センチメートルです。1×0.5×10 イコール5です。5立方センチメートルです。括弧1の丸1は5立方センチメートル。5立方センチメートルの水の重さは5グラムです。前の説の表で5グラムなのは0度 C です。だから、括弧1は0度 C の飽和水蒸気量を表しています。あとはできますね。自分でやってください。これでこの説の説明を終わります。